菩提の目を起こさしむ。第四章。菩薩が求められている。225ページ。苦難を試練と受け止める。ところで、他から迫害や侮辱を加えられた場合、どうすれば柔和な心を保つことができるのでしょうか。一番の近道は、それを自分を高めるための試練と受け止めることです。お釈迦様は、七度もお命を狙った反逆者の台場だったに対してさえ、前世の身の話にこと寄せて、私が仏の悟りを得たのは、台場だったという良き友がいたおかげである、と感謝しておられます。これを現実的に解釈すれば、台場だったは、憎悪や嫉妬、牽制欲など、人間を迷わせる様々な煩悩をさらけ出して見せてくれた。そのおかげで、私の人間観はますます深まり、一切衆生を救わねばならぬという決意が、いよいよ固くなったのだ、というお心であろうと思われます。このように、自分に加えられる苦難を、自分がより高くなるための試練だ、と受け止め、それに感謝する気持ちになれば、心はたちまち、柔らかに、和やかに、安らかになっていくことは必至です。と言っても、現実に迫害や侮辱を受けた場合、なかなかそんな気持ちになれそうもない、と考える人が多いと思われます。そこで物を言うのが仏道の修行なのです。仏教は因縁の教えです。朝夕にご法前で読経することで、大元の因、つまり過去に何度も起こした真理の悪因縁が切れて、乳はニンニクの人柄が出来上がっていくのです。ましてや、仏法の教義を学んで、人格完成の究極は、仏様のような心になることだ、と知って、そのことを心に刻みつける修行を続けていくと、自分では気づかなくても、いつしかすべてを許し、抱き取る、寛容な気持ちが養われていくのです。その証拠によく世間の方々から、厚生会の人は柔和な顔をしていますね、と言われます。会員の皆さんは、サンガの先輩から厳しく注意されたり、世間の人から非難を受けたりした時も、極毒を頂戴した、お悟りを頂戴した、として、感謝で受け止めることが身についていますから、自然に柔和な顔になるのは理の当然です。この点において、皆さんは大いに自信を持たれていいと思います。